聞きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。たった今ですね、映画館から戻って収録しております。はい、何を見てきたかというと、言わずと知れたプラダを着た悪魔2、最高です。もう絶対に、このパート1ですね、プラダを着た悪魔が好きだった人は絶対に見に行きましょう。もちろんネタバレありません。ただですね、本当に感動しましたので、ネタバレ全くなしで、ただただ良かったという話をしたいと思います。はい、まずですね、20年ぶりなんですよね、プラダを着た悪魔を見てから。で、主要キャストが全員、本当に元気で今も第一線で活躍していて、で特にですね、エミリー・ブラントっていうね、エミリーですよね、エミリーっていうこの鬼敏腕編集長 のミランダ の部下というかね、アシスタントですよね。で主人公はアンディですよね、アン・ハサウェイが演じるアンディ、そして、もう一人、ライバルというか第一アシスタント役だったエミリーというね、役回りで、その女優さん自身もエミリー・ブラントっていうイギリスの名優なんですけれども、彼女がですね、20年前のこのプラダを着た悪魔に出ていた時はそんなにね、誰も知らない女優だったんですよね。ただこの時のビッチな役がめっちゃ当たってですね、こっから駆け上がるようにスーパースターになっていきましたよね。今はもう彼女、次はスピルバーグのね、これまた私が楽しみにしている映画で、彼女主演で未知との遭遇っぽい映画があるんでね、これも楽しみにしてますけれども、あとはスタンリー・トゥッチーですよね。もうこの人はずっとベテラン のすごく味のある名優ですけれども、もうずっと今もコンスタントにいい映画に出続けて、だからね、でもメリル・ストリープは言うまでもありませんよね。でこの4人がもうその20年の時を経てもね、全く輝きを失わないまま、また私たちのね元に戻ってきてくれたというか、だからなんか今日ね、もうすごいお客さんも、今日がね公開初日だったんですよね。で久しぶりにね、なんていうかな、劇場がね満席の状態の洋画、鬼滅とか、ああいうアニメ系とか、ゲーム原作というかね、ゲームから映画化したような映画じゃなくて、普通のというか普通のハリウッド大作で、座席が全部埋まってるっていうのは久しぶりに見ましたね。で8割ぐらいはね女性だったと思うんですけれど、みんなね多分私と同じ気持ちだったと思うんですけども、なんかご無沙汰してましたっていうね、ミランダご無沙汰してましたとかね、アンディ、エミリーね、ナイジェル、久しぶりみたいなね、なんか本当に20年ぶりに昔のなんか同僚と会ったみたいな、なんかそういうね感じでしたね。でいきなりね、もう何の説明もないんですよ。でここもねすごくいい作りですね。もうよくやりがちな昔ヒットした映画の2とか3っていうのは、過去の物語をちょっと回想シーン入れたりとかね、ちょっとその1を見てなかった人のためにちょっと説明的なシーンが入ったりするんですが、一切ないんですよ。もういきなり初めからもう物語がもういきなりもうね、もうアクセルをね全開の状態で始まるんですよ。だからすごいスピード感で一気に最後までもうなんか瞬きをするのも惜しいっていう感じで映画がね進んでいくんですよ。でここもね、だから見てない人にはちょっと最初ねとっつきにくいかもしれませんけど、当然もう来てる人のほとんどはね、2006年のプラダを着た悪魔が大好きでね、この映画にものすごく勇気づけられた人たちが見に来てるんで、もうわーっていう感じですよ。本当にね、よかった。もう1回かもう2回かもう3回か見て、もう何度も見たくなるね、プラダを着た悪魔も何回見たことやらね。でこの2もあれだけ愛された1位をね、このどういう風にね2にするのかなと思ったら、見事でしたね。だから一切 今日は何も言いませんが、もうみんなね見たら同じように私と同じようにもうじわーっとくると思うんですよね、うん、でもねこの20年っていう時の流れをね本当にしみじみと自分自身感じて、プラダを着た悪魔の位置を見た時っていうのはちょうど私が、だから Y 社を辞めて M 社に行ったあたりだったと思うんですよね、うん、でなんかいろんなことを思い出します。だから20年ってすごい年月じゃないですか。だって20歳だった人は40歳、30歳だった人は50歳、私がこのあたりですね、このぐらいの、なんか時間の感じで、ミランダの年の人はだからあの頃50歳だった人が70歳になってる感じなんですよ、うん、でもねいやーやっぱ仕事ってこういうことよねっていうね、うん、だから30歳の時本当に大変でもがいてもう必死で仕事してたんですけれども、やっぱり50歳ね20年経った今もやっぱめっちゃ頑張ってんなとかね、うん、やっぱここはここで社会が変わってるんですよ。だからアメリカもね全く一緒なんですよね、うん、だからネタバレせずに全体的なこのなんとか社会背景だけ話すんで、絶対映画の楽しみには損なわないんで安心して聞いてください。ただやっぱアメリカも日本も全く一緒で、やっぱりねホワイト化してるんですよ。あともう空前の出版不況なんですよね。だから全く一緒なんですよ、うん、だからかつては許されたことがもう許されない社会で、パワハラモラハラのミランダがですね、やっぱりね部下の人たちにいろいろね喋る言葉遣いとかね、もうめっちゃ忖度しなきゃいけないんですよね、うん、あとそのやっぱりもうたとえランウェイであってもね、ランウェイっていうのが、この物語の中での防具というファッション雑誌の最高のファッション雑誌、最高の権威っていうのが Vogue なんですよね。 Vogue っていうファッション雑誌の、まあ、ある種パロディなんですよね。でランウェイっていうのがこの Vogue にあたる雑誌 でここの編集長ミランダ、ね、でやっぱりもう時代が変わって、もう時代はSNS で、だからもう紙媒体じゃなくて、いかにネットで話題性を取るか、うん、でネットで見てもらえるか、閲覧数とかいいねの数とか、まあ、そういったことがそのものを言うっていう風になってるんですよね、うん、で、まあ、ここでだからたとえそのいい記事を書いたとしてもですね、いかにたくさん人に見てもらえるかっていうことの方がより大事なんですよ。だからそのクリエーターにとっては非常に厳しい時代になっててはいるんですよね、うん、でスポンサーの顔色を見たりとか、まあ、だからね全く他人事じゃなく見れると思うんですよね、うん、で仕事っていうのはだから例えばどんなにミランダのようなトップのもう誰も替えが利かないような地位にいても、影響力があってももう時の流れには逆らえないんでね、でそこでいかにしてサバイバルしていくかっていうね、でそれはアンディもエミリーもナイジェルもみんな同じわけです、同じわけですよ。なんかね本当にしみじみとしました。だからいくつになっても何年経ってもやっぱり主戦場に立ち続けるっていうことで、それの、まあ、大変さ尊さみたいなね、本当にもう素晴らしいお仕事映画ですね。お仕事映画っていうなんかそういうふうになんかくくるのも嫌ですね。なんか一生懸命必死で生きるっていうことをなんかこうキャリアを通してね描いてる映画でしたね。うん、で一つね映画の筋と別でファッションをねちょっと私実は心配してたんです。1の時はパトリシア・フィールド、SATC ね、セックス&ザ・シティの時の衣装担当だったパトリシア・フィールドが、まあ、担当してたんですけど、今回ね違う人がやってるんですよ。名前忘れました。ちょっとうん。でね、すごい心配してたんですよ。なんかそんなようなことが。例えば、SATC の、まあ、続編、Just Like That がちょっといまいちなんですよね、ドラマが。でそれはパトリシア・フィールドがいないっていうね、パトリシア・フィールドが衣装担当じゃなくなったっていうこととか、なんかまあもういろんな複合的にいろいろ、まあ、ドラマがいまいちだったんですけども、今回そんなことになりませんようにとか内心すごい心配したんですけども、全くそれは稀有に終わりました。もう素晴らしかったですね。 うん、なんかね、もう見て、もうぜひ見て楽しんでいただきたいので、でもね、やっぱりそのアンディっていうのがやっぱ主人公じゃないですか、アン・ハサウェイがね。で、アンディっていうのはもともとはジャーナリストなんで、ファッションにそんな興味 ない人なんですよね。うん。ですけども、やっぱり自分の、まあ、仕事とか、その自分のステータスとか、仕事の責任とかがそういうのがね、増していけば、どんどん、垢抜けていき、ファッションが、ファッションセンスが良くなっていくっていうのが1だったんですよね。で、まあ、今回もですね、やはりね、このファッションがいかに自分を武装するために有効かっていうね、この、やっぱ映画1も2も同じなんですけど、ファッションが、まあ、第2の、この4人の登場人物、プラスアルファの、もう一つの重要な登場人物というか、その大事なキャラクターなんですよね。ファッションがね、ファッションっていうのが、まあ、自分を表現するもの、自分のステータスとか、うん、自分のそのやっぱやる気とか、いろんなことを表すものとして出てくるんですよ。そういう、もうとても重要な小道具として出てくるっていうことで、今回も素晴らしい衣装でした。4人ともね、うん、4人も以外にもいろんな魅力的なキャラクターがいろいろ出てくるんですけど、どの人のファッションもね、面白かったです。そしてね、最後にね、ここだけはちょっとね、目くばせ的にプラダを着た悪魔1の時にアンディが最初に着ていたちょっともっさりしたブルーのニット、あれがねチラッと出てくるんですよ。で、これはなんか1をね見て大好きだったファンの人への、まあ、目くばせですよね。うん、アンディは大事にね、時ボロクソをねミランダにダメ出しされたダサいね安い量産型のニットのブルーのニット、あれをね大事にね着てるんですよ。で、それがねどこだったか皆さん見つけてください。はい。でね、あとはなんていうのかな、このミランダが70過ぎっていう設定ですよね。メリル・ストリープがね。で、仕事っていうのがね、でも彼女だから今も第一線なんですよね、この映画の中でね。で、本人メリル・ストリープ自身もそうですし、だからね、仕事っていうのがね、そのどこで線を引くのかっていうね、うん、まあ、そろそろ時代の波も変わってきた。自分が、まあ、一番ガーッとこう上り調子で地位をね確立して、一番その全盛期だった頃と比べて、今もしかして自分はもう通用しないんじゃないかとかね、もう自分ってもうダメなんじゃないかとかっていう、やはりミランダぐらいの鉄の女でもですね、まあ、そういうジレンマとかっていうのはやっぱり時の流れとともに起こりうるわけですよ。でもね、そこでじゃあもうね、今の時代っていうのはもう私の時代じゃないわとね、で後進に譲っちゃおうかなとかなるのかならないのか、年齢とともにその世間の目とか自分のその立ち位置とかは変わっても、自分自身の仕事への情熱とかやる気とか、まだまだインスピレーションが湧いてる。で、そういう時どうやって戦っていくかとかね、だからね、次の20年後にもう一回やってほしい、プラダを着た悪魔。うん、もう本当にね、みんな長生きして、20年後の彼らをまた見たい。20年と言わず、まあ、10年でもいいですよ。もうとにかくね、また次も見たいなと思いましたね。うん、まあ、とにかく現役にこだわるっていうかね、まあ、そういういろんなことをね、また1の時もそうだったんですけれど、今回もまたまた、学ばされたっていうかね、やっぱ30になっても50になっても本質的なところでね、生きるっていうこととか仕事を続けるっていうことはね一緒だなっていう、慣れとか惰性とかそういったことはね、もちろんあると思うんですよ。ですけど、そこでもう一度自分をどうやって奮い立たせるかとかね、いろんなヒントをまたもらったような気がします。なんかちょっとね、正直今なんか大きい仕事を、まあ、とりあえず収めて、ただなんかちょっとね、モチベーションが下がってるところが自分の中にもなんかあったような気がするんですよね。なんかね、今日このまたプラダを着た悪魔2を見てね、なんかまたね、なんかスイッチが入ったような、そんな気がします。あとね、もう一つ、音楽もね、すっごい良くて、で、今もう早速、Spotify で、サントラというかね、このプレイリストを、もうダウンロードしてね、もう、わあ、良かったなと思って、で、1と2で共通するのは、マドンナのね、私の教祖様、マドンナの防具が、また、2でもかかるんですよ。で、もうそこたちも思わずね、ヒューみたいな、ふうふう フーみたいな、もう声が上がっちゃいましたね。やったーみたいな。で、ヴォーグっていうのはもちろんだから、この雑誌のね、あのファッション雑誌ヴォーグから撮ってるわけですよ。で、そのヴォーグの中でモデルさんたちがあのすごいポーズを撮ってますよね。その普段の普通の日常生活の動作とは違う、そのなんかその写真に撮影されるための独特の ポージングで、あれを踊りにしたのがヴォーギングっていう、あの独特のゲイカルチャーから出てきたダンスなんですよね。で、そこから着想を得て「Vogue」っていう曲をマドンナが作って、まあ、大ヒットして、でマドンナの、まあ、代表曲ですよね、あれはね、うん、でこの「Vogue」が今回も使われるんですけれども、もう一つね出てくるのが、あのレディー・ガガがね、まあ、これは別にこれだけは言ってもいいですよ。レディー・ガガがねめっちゃフューチャーされてるんですよ、うん、で今回 の一番の、ね、テーマ曲が、あのランウェイっていうね曲なんですよ。でこれレディー・ガガとドーチーっていうね、今めちゃくちゃあの売れてて、まあ、評価もされている、あのヒップホップっていうかラッパーですねの女性アーティストなんですけれども、まあ、彼女とレディー・ガガのデュエット曲なんですけど、めっちゃかっこいい、あのダンス曲ですよね。ダンス曲っていうか、うん、あのすごいあのいい曲で、で、まあ、これとかね、まあ、で、まあ、随所にレディー・ガガの曲とかも入ってくるんですけども、まあ、これはね何を意味してるかっていうと、まあ、マドンナという人がですね、まあ、この映画で言うとあのミランダだとするならばね、このマドンナの一番弟子というか、あの、まあ、あのこの映画で言えばアンディとかねエミリーの立場になるのはレディー・ガガなんじゃないのと思って、うん、でそれが言いたいからやっぱりレディー・ガガをフューチャーしてるというふうに思うんですよね、うん、もうマドンナに、あの次のマドンナというかね、あのマドンナが開いた、ね、前人未到のあの場所をね切り開いたマドンナの次に続く、そのマドンナの後継者はレディーガガなんだというふうに思ってね、まあ、そこもねすごい感動して、いろんな意味でね、あのうまくできた映画だったなと思いました。はい、ぜひね、あのプラダを着た悪魔が大好きだった人は安心して2見に行ってください。もうめっちゃ最高です。はい、それではごきげんよう。